はい、美術系ラジオです。今日は11月の30日の金曜日、場所は東京国立博物館の、まあ、なんか休憩室のようなところにいまして、今回は特別展中国王朝の至宝展にやってまいりました。で、私はその前に1回見たんですけれども、今回は岡田隼人さんと一緒に見に来ました。で、まあ、私一人で見に来た時は、その最初、まあ、すごいじっくり見て、すごい時間かけて見たんですけど、で今回はこう割とこう流し見って言っても、まあ、ちゃんと見ましたけど、まあ、さらっとこう一周して、またもう一周してっていう感じで見て、ではまあそのまあ2回目っていうか、そう繰り返し見てると、こうやっぱピンとくるものしか目につかないとか、こうなんか、まあ、ピンとくるものの良さがこう改めてはっきり分かるっていうか、その個人的にはなんかまあ突然もう内容に入っちゃうんですけど、第2章の群雄の輝き、あ、今その出品目録見てるんですけど、なんかもう図版カード買ったんですけど、持ってくればよかった、まあいいや第2章の群雄の輝きの外生徒炉のところで、でその祖のあの木漆器の作品っていうか、もう作品なんですけど、ものがすごい印象にあって、なんだっけ、ウジンと多分です、コザ法過去、とあと何だったかな、なんか鹿の角のがついたやつ、どれだったかな、あ、いや、どこですか、あ、そう、神保獣、そう、それがすごい強烈な印象があって、でなんか、いや、まあ、それぞれみんな違うんですけど、その国ごとっていうか、文化っていうか、まあ、中国文明ですけど、でまあ違う民族だったりとかするんで違うんですけど、もうなんか、特別になんか異様さを感じました。そう感じましたね。まあ、その私全然中国史とか勉強 してないんで、しましたけど、世界史、その高校の授業で世界史でちょっとさらってやっただけで、まあ記憶も薄れてたなんですけど、まあ、なんですか、まあそのなんか印象に残ったとかっていうところからいけば、ちょっとその部分のなんか異様さみたいなのが結構一緒に残りました。岡田さんどうですか。
印象だけで言えば、まずその展覧会の組み方というのが非常に興味深いなと思いましたね。まず一つは、その例えば第3章では秦と漢をこう対立させてるわけですけども、この展覧会自体がその国というか文化 その常にその対立というか比較というか、まあ VS という形でやってるんですけども、特に第3章の秦と漢なんかでは、秦 その圧倒的なその国力と圧倒的な短命さ というのをこう背景にしたで成立したその文化の文物とそのまあ漢と非常にこう長命でものを対立させたわけですけども、まあはっきり言うとはっきり見て、うーん、それはもう作品というかその出てきているものからもしてその違いがこう伺えるわけですよね。その神王がそのまあ大きい、まあ、力強いし大きいし、一方その漢はすごくそのパカパカ作ってるんだろうなっていう、まあ、そういう印象を持っていい対比だなというのもありますし、最後のその第6章の方の、これは梁でしょうか、梁と宋を対立させてるわけですけども、梁は確か北方の民族が、がこう、まあ、来て作った文化なんですけども、まあある種のだらしのない現世みたいなものが伺える一方で、その宋の本当に素晴らしいその洗練さというか、非常にその真の強 さ、その展示しているもの自体の作品のサイズはそんな大きいものではないんですけども、非常にその作品の持っているその真というかね、空間の強さみたいなものが、広さみたいなものがあって、すごくいい対比になってて、その展覧会の組み方というのが非常に興味深いし、その、まあ、非常に勉強させられる組み方になってて、まあ、その印象が大きかったですね。はい、
はい、そうですね、まあそうそうそうそうもそうそうそうばっか言っちゃってるんですけど、あのまあそのなんつ比較の中でとかっていうのもあってなんですけど、そのまあ、古いものから順番にっていうのもあって、こう必ずしもなんていうか、まあ、技術的にはこう上がってるっていうか、まあ、でもその初期の段階でもこうすごい、まあ、私が散々ご利用ししてる、そうもう全4世紀ですけど、すごいクオリティ的にはすごいものがあるなって、精緻さとかそういうものあると思ったし、ただその必ずしもこう時代が古いからといってそのすなんかダメだとかって一概にはこう言えない、まあ、そりゃそうだそうですけど、そのそういう凄みとかとかだから、とかその後の方の時代 の、 その例えば、まあ、そのまあ民族が違うっていうのもありますけど、その、まあ、さっきおっしゃられた梁のいたあった時代なんかはその10世紀で電飾ご用意いただいておりますので、みんなでご参加ご利用ください。はい、怒られてしまいましたね。こう飲食は禁止っていう、そうなんですけど、まあ、また戻りますけど、あのなんだっけ、あ、そうだから寮なんかは10世紀かあたりなんですけど、そういう、まあ、原始的な表現っていうのが身について、だからそのだから時代がこう先だからといって必ずしもそのなんつうか文化的にこう発達してるっていうふうには言えないっていうのは強く勉強になりました。はい、ほなか他にありますか。
まあそうですね、まあ本当に、まあ、個人僕個人の体験としては、その坂田さんが先ほどからおっしゃられているそのものだとか、僕の言っているその層のものへの感動というものがあるんですけども、反対にこう知的にやっぱ気になるのがその、まあ、量なんですよね。量のその、まあ、展示の仕方もあったんでしょうけど、その対比として出されていた層に関してはもうその展示されているもの全体的にもう そうだなという、うん、その国のものだなというか、一つのその印がはっきりで分かるわけですよね。だそれに対してその領に対してはまあその何をやってるのかよく分からないというか、その、まあ、いいものでは僕はないと思うんですけど、変にその原始的なものがあったり、あるいはその前に見たその文化のに似たものがあったり、そういう非常な一貫性のなさというか、まあ、多分その、まあ、過去のものを取り込むというか、まあ、コピーして作っているから、そういう、まあ、イメージでコピーして作っているから、そういうフラフラしてことになるんでしょうけど、そういうものとが あったというのはその、まあ、素晴らしいものの一方で、そういう種の模倣というか、その、まあ、模倣というのは、まあ、根本的にはその古代ギリシャの時からその、まあ、芸術作品創作制作 の、 その、まあ、基礎にある未明室があるというふうには言われていますので、まあ、当然といえば当然なんですけども、そういうのがこうはっきり見られたので、そういう意味では、まあ、知的には非常に興味深いわけですよね。
あ、ちょっとそろそろ、まあ、ちょっと一回切るんですけど、まあ、どうしよう、締めに入るんですけど、締められるか、まあいいや、まあ、そういった意味でこう、展覧会、その展示手法的にも、まあ、かなり。私が優れてるって言えるってほど見てきてないんですけど、まあ、それなりにこうかなりその比較でこうちゃんと見えてくるって意味で、そのちゃんとした展示だと私も感じるし、その後こうその中国文明のこう変遷初期っていうか、まあ、こうメインストリームっていう言い方はいいか分かんないですけど、だからこうそういう、その中国を形成してきたその初期のものから見れるっていう点なんかは多分もう、ないっていうか、もう見れないんじゃないかなって、まああるかもしれないですけど、ないかもしれないので、12月24日クリスマスイブでまで関係ないです、イブとか関係ないですけど、まあ、やってるので、ぜひその時間のある人は見に行かれたらいいと思います。見に行くべきだと私は強く思います。その、発見はあるので、ということで、じゃあ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。